大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などお伝えしていただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、シルフィード代表でいらっしゃり、日本を代表するプロサーファーでいらっしゃいます、脇田隆之さんに登場していただいています。2日目の今日も脇田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨日はですね、映画の話、そして世界の海の話、もう出だしからこの地元の海の話もしていただいた脇田さんだったんですけれども、実は東浜マリンスポーツ協会会長でもいらっしゃるということなんですけれども、これいつから脇田さん会長を務めていらっしゃるんですか？
今年からですね、皆さんに選んでいただいてやることになって、
はい、お忙しい日々の中でまた会長職も増えたということなんですけれども、この協会はどういった協会なのか教えてください。
そうですね、前哨は東浜ウィンドサーフィン協会っていう、もう本当この江ノ島の東浜海岸でマリンスポーツをやっているお店が集まってこうやっている協会なんですよね。
ぜひ脇田さんの活動を通して皆さんにもね、はい、知っていただけるかなといったところになりますけれども、はい、昨日はですね、脇田さんのその活躍をご紹介していただいてきましたが、はい、脇田さんのご家族というのはみんなサーファーということで？
そうですね、娘も息子もプロサーファー、そしてうちの奥さんも一番家族の中ではサーフィンがハードコアなんじゃないかっていうそういう家族です。
みんながサーフィンをしていて、しかも活躍をしているというご一家ということで、とてもそれもやっぱり藤沢市出身ということでね、はい、世界にやっぱり羽ばたいていく皆さんだと思うんですけれども、はい、実はそのお嬢さんが大きな大会に出るということなんですけれども、はい、ご紹介していただけますか？
はい、娘の名前は脇田沙羅と言います。で、16歳でですね、藤沢で生まれました。で、今今年の WQS というね、世界ツアーのランキングがあるんですけど、それでも日本人の最上位にいまして、それで今はスペインの試合に行ったんですけども、その後に宮崎で ISA サーフィンゲームズというオリンピックの来年の前哨戦みたいな試合があるんですよ。それには日本人の女性3人が代表で出れるんですけど、その3人のうちの1人に選ばれていまして、でその試合に出場します。
脇田さんも応援にはもちろん？
はい、僕も応援に行くんですけど、はい、9月のスケジュールなんですけど、7日からウィメンズが始まりまして、10日で終わるんですけど、だいたい11日ぐらいからメンズが始まりまして、そのメンズからライブ放送の解説を担当します。
解説をされると、ね、今お話ありましたけれども、はい、こういったこう大会の解説というのは脇田さんされたりするんですか？
もう長年やってますね。昨日も、ね、話したんですけど、パイプラインマスターズっていうハワイの世界チャンピオンが決まる試合も解説、もう10年近くですかね、やってますし、あともう日本 の、 特にワールドサーフリーグっていう世界ツアーの連盟があるんですけど、それ の、 日本ツアーの試合はほとんどライブ放送の解説をやらせてもらってます。
その波に乗るって一言で私たちはこうやって表現してしまいますけれども、やっぱりそのどんな波に出会うかといったところも、やっぱりそのサーファーの方たち、波に乗る人たちにとっては大きなポイントだと思うんですが、大会もどんな波が来るかわからないですよね。
そうなんです。やはりもう本当サーフィンの試合っていうのはもう制限時間がありまして、はい、でおまけにその大会エリアの中でいい波をつかまなきゃいけないので、もう本当にもちろん実力がないと勝てないんですけど、やっぱりその実力、誰が一番うまいかというよりも、その時間内のそのエリアで誰が一番いい波を乗ったかっていうのがほとんどなんですよ。乗った波によって10点満点がだいたい5点満点ぐらいになっちゃうのもありますし、まずその波をどこで、そのどのポジショニングで、そのどのタイミングで掴めるかっていうのがすごい重要になってくるので、もう本当ゲームですね。特に日本のこういうビーチブレイクといって変化に飛んでるような波のコンディションのところは、やっぱり本当にもうゲームになってきますね。それがこうやっぱりこうリーフブレイクって言いまして、下が海底が岩で、そうすると地形が変わらないので、もう必ずそこの場所でしか割れないんですよ。でそうなってくるとこう波の形とかも良くなっていくので、よりこう実力の勝負になってくるんですけど、まあ、その辺がやはりもうだから、要はどれだけこうマネージ力があるかっていうか、海と読んで、その辺がやっぱりすごい重要になってきます ね、
そうですね、はい、その東京2020大会の、まあ、新しいその種目にも選ばれたサーフィンなんですけれども、はい、またね、藤沢には海があるということと、はい、やっぱりその競技になったということで、ますますこうやりたいなとか、ね、興味を持つ方が増えるかなといったサーフィン界だと思うんですけれども、はい、今のようにですね、ちょっと聞くと、他のスポーツとはやっぱりちょっと違う難しさ、そしてそこがやっぱ魅力になるんですかね。
そうですよ、やっぱりサーフィンのまず一番違う、他のスポーツと違うところは、波に乗るじゃないですか。 ですか、サーフィンって。その波って海の中のエネルギーが動いてるんですよ。でそれに乗っかるので下が動いてるんです。まあ、スケートボードもスノーボードも同じようなこうバランスの取り方なんですけど、下が動いてないんですよね。でサーフィンは下が動いてるので、もうそれに乗っかるので、こうその海との一体感、自然との一体感がよりこうもらえるんですよね。でそのうねりというのは深いところを長い旅して岸に浅瀬に来るわけですよ。でそのうねりが浅瀬にぶつかって初めて波の形になってブレイクして、でその波がもう岸に行くと泡となって消えてなくなっちゃうんですよ。でその波っていうのはもう一生その場のそのタイミングでそこでしかもう出会えないんですよね。で、まあ、その後に同じような波は乗れても、その波はもう消えちゃうので、もう乗れないわけですよ。なのでもう一期一会じゃないですけど、そういうのがあるので、やっぱり一度波を乗ったらその波をよく見てあげて、こうそれに合わせて最後まで行ってあげるっていう、それをするとやっぱり何も喜んでくれて、もうちゃんと最後まで行けて、すごいこういいフィーリングをもらえるので、そういうのはやっぱりなかなか他のスポーツではないと思うので、はい、
不思議なスポーツですね。
どっちかっていうと、これやっぱスポーツというよりもなんかアートに近いような、なんか僕そんな感じがします。
でも今その脇田さんからのアートに近いっていう言葉を聞いて、脇田さんが波に乗っている様子を空撮でよくやっぱり皆さんね目にしてると思うんですけれども、あんだけの波の中に脇田さんがいるっていう不思議さと一体感というのは見てて、やっぱりこっちも気持ちがいいです。
そうですか。もうやっぱ本当あのサーフィンの一番の醍醐味はあのチューブライディングって言って、その波がこう空洞になるんですよ、トンネルになって、その中に入ってやっぱ出てくると、もうその達成感とか中から見る景色だとか、もういろんなことがあるので、それをもう一回やっぱ味わっちゃうと、もう本当にやっぱりそのままもう自然とまた沖に向かっちゃうみたいな、はい、そういう感じになると思いますね。はい、
いっぱいお話をしていただいて、今更の質問になってしまうんですけれども、脇田さんにとってこのやっぱサーフィンってどういった存在ですか？
やっぱり本当僕は全部海から学んでるので、いつも僕思うんですけど、本当サーフィンとかウィンドサーフィンもそうなんですけど、スタンダードパドルもね、そうやってこう自然と関わってくれる人が増えれば増えるほど、なんかすごい地球が平和になると思うんですよね。なので自然と変わらないと、自然の大切さだとか、あとこうやっぱ綺麗な海が気持ちいいんだとか、なんかそういうことが分かんないと思うので、やっぱそういうのが分かってもらえると、ゴミをね海に捨てなかったりとか、逆にゴミを拾おうとか、そういうふうなことがやっぱりこう分かってくれると思うので、なのでやっぱりいろんな人がサーフィン始めてくれたり、ウィンドサーフィンとかこうマリンスポーツに関わってくれるのを目指して、シルフィードで毎日やってるんですけど、
はい、海って綺麗だなっていう場所であってほしいなと思いますし、はい、シルフィードの目の前はやっぱり海が広がっているので、はい、皆さんの手でやっぱりね、ゴミももちろんそうですし、はい、やっぱり綺麗に保っていきたいですね。
そうですね。で本当はあの僕がいつも思うには、去年までは結構あったんですけど、この東山だけでいうとゴミ箱が撤去されちゃったんですよ、うん、で西浜の方は100メートル沖ぐらいにゴミ箱が置いてあるんですけど、東浜は今はないので、そのやっぱゴミ箱があそこにあると、普通の人も自分が持ってきたゴミだとしてもそこに捨てないで、そのゴミ箱に持ってったりとか、あとは結構心ある人とかサーフィンやってる人とかは結構ゴミを海から上がった後に拾って、それをこうやっぱりどっかに捨てたいと思うので、そこでゴミ箱があればここに捨てるとこがありますし、おまけに海外とかだとそれを回収する仕事みたいのもそこで作ってくれて、なのでそういうふうに全てがこううまく回っていくようになるんですよね。皆さんに伝えたいのは、自然っていつもセットアップしてくれるんですよ。それはどういうことかというと、例えば雨が降った後とか台風が来た後とか、そういう時ってゴミがすごい溢れるんですよ。でもう砂浜にもゴミがすごい広がるんですよ。でその時のロータイドって言いまして、潮が引き潮になった時って、もう本当にもうこれどもかっていうぐらい自然がそこにもうゴミを全部運んでくれるんですよ。でその時に一気にそのタイミングでバーってゴミを取ってもらえれば、もう一気に取れるんですよね。なんですけど、やっぱり皆さんの仕事のスケジュールだったりとか、ゴミを回収する人のそのスケジュールとか、僕あの時そのゴミを回収してくる人たちにそれを相談したところ、いやうちの管轄はね、そのゴミは拾わないんだよとか、このゴミだけなんだとか、でそういう感じで自分たちの考えでやってるので、そのまま放置されちゃうわけですよ。そうするとまた今度満ち潮が来ると、そこに水が乗っかってきてゴミが全部流れていってしまって、でまた結局そのいつもと変わらない、自然をよく見てあげて、その自然に教えてもらいながら、それを逆に利用するってんじゃないですけど、自然に助けてもらうようにすると良くなっていくんじゃないかなって、 すごいよく思うんですけど。
本当そうですね、はい、自然は私たちが生まれる前からあったもので、はい、そこで私たちは生まれて、はい、ずっと続いてきたものになりますからね、
はい、もうハワイで僕がいつも思うことは、はい、ハワイの僕のいつもいるノーショアとオアフ島の北側があるんですけど、そこビーチフロントって言ってみんな砂浜の上に家が建ってるんですよ。日本じゃ見れないようなもう太平洋のど真ん中なので大きい波が来るんですよ。でそのある年によってはそのエリアがもうその自分の土地のプロパティの3分の1ぐらいがなくなっちゃうんですよ、波に削られちゃって。でそうかと思うと違うエリアは逆にその自分の土地の3分の1ぐらい増えたりするんですよ。でもそれでもそのなくなっちゃった土地の人たちはそのままにしてるとそこにまたそれが戻ってくるのを分かってるんですよ。なのでそこで人間の手が加わってコンクリート入れたりとか何かをやってしまうと自然のその潮の流れとかサイクルが変わるんですよね。そうするともう戻ってくる分も戻ってこなくなって他のところも変わっていっちゃうんです。自然は自然のままにっていう言葉がある通り、例えばまあそこをとにかくキープするためにブルドーザーでこう砂をちょっと盛り上げたりとか、あとはこう砂袋を作ってそれ以上持ってかれないようにしたりとか、そうい う, こうちょっとした抵抗はするんですけど、そこで自然を変えるようなことはしないんですよ。日本全国のこのコースラインを見てると人間の手が加わって変わっちゃってる。テトラポットなんかすごいいい例で、テトラポットを入れちゃうとそこにこう流れができちゃってテトラポットの中に吸い込まれちゃうんですよ。なので人間が流されてそこで岸に上がってきたくてもテトラポットの中に吸い込まれて死んじゃう人って結構いるんですよ。でそれが自然の岩のままとかだとザクザクになりながらもなんとか這い上がって上がってこれるんですよね。なのでそれがいい例で、自然のままにしておくと、あとは例えばそこでこうなんとか消化したければ、最近のテクノロジーでテトラポットじゃない片瀬漁港のところとか結構やってるんですけど、自然のままで海洋生物が住めるようなそういう人工リーフみたいな形で防波堤作るんですよ。そうすると自然の流れがそんなに変わらずに海の生物もそこで住みながらできるので、なんかそういう感じでちょっと話がなくなっちゃったんですけど、自然の大切さっていうのをこう見てもらえると、よりこうなんか本当富士山の僕一番大好きなところって海とこの町と自然がクロスして一体化している、そこが僕すごい魅力だと思うんですよね。なのでその辺のこうバランスをすごいよく今まで以上にこう保っていければよりこう良くなって、で水もきれいだとよりこうやっぱり人が来てくれると思いますし、その辺がこうなんか一番好きなところなんですけど、ちょっと話が飛んじゃったんですけど、
はい、本当そうですよね。まあ、自然の中にいて自然に生かされてるってことを絶対忘れちゃいけないなということをですね、はい、脇田さんの話でも本当に感じることができましたし、富士山のいいところもお話ししていただきました。さあ2日間にわたって本当にいろんな話をしていただき、サーフィンを知らなかった人にもですね分かりやすくサーフィンの魅力も伝えていただいた脇田さんからですね、おしまいにこのラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。
僕が生まれ育ったこの藤沢は自然と町とこうなんかいいバランスで保たれている場所だと思うので、まあ、それをこうやっぱり楽しめるような場所だと思うので、ぜひ皆さん来てもらいたいですし、おまけにやっぱ住んでる人はこれをキープできるように常にその自然を大切にっていう気持ちはあってほしいですし、あとはやっぱりこの本当シルフィードに来てもらってマリンスポーツを海をね自分の生活のもこう一部にしてもらってマリンスポーツを楽しんでもらえたらすごい嬉しく思います。
そうですね、はい、もうこのシルフィードに来れば日本を代表するプロサーファー脇田さんがいるということで、なんて藤沢ってそこもまた恵まれているなという、ね、気持ちになります。ぜひですね134号線沿いにありますのでシルフィードにもお越しください。今週の大好き藤沢のコーナーではシルフィード代表でいらっしゃいプロサーファーでいらっしゃいます脇田孝之さんに登場していただきました。今週は本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。